笑顔発信中 FM 西東京。
サロンド武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン。2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうも松本さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
どうも
お元気で。
どうも松本さん、いろいろそろそろいろいろ選挙のあれとかで忙しかったりとか。
そうです ね、 やっぱり選挙が近づいてきて、まあ、自分自身が出るわけじゃないんですけど、やっぱりなかなかいろいろと。
そうね、お手伝いありますよ。
はい。忙しく。安倍さんの方はどうですか？
いや、もう、今週は僕はね、やっぱあれですよ。月曜日の話ですけど、あれですよ。はやぶさの帰還というかですね。あれでまだちょっと興奮してますね、俺はね。
そうです ね。私ももう涙が出るくらい嬉しかったですね。
ですよね。
ちなみに、はやぶさっていうのは一体どういうあれなのか、一応、視聴者さんにちょっとご説明をされた方が。
はい、はい、はい。太陽系の古王の姿を求めて、2003年のですね、5月の9日にですね、打ち上げられたこの惑星探査、SS 小惑星の探査機ですよね、はやぶさっていうのは。
はい。
で、惑星、小惑星の糸川でしたっけ？
はい。
あれにこう、一回こう、着陸をしてですか。で、もう採取して、帰ってくるっていう、そういうプロジェクトでしたよね。
そうですね、うん、昔、うん、アポロが月に行って、うん、また戻ってきてっていうのはありましたけれども、うん、実はそのアメリカに次いで、
う
ん、世界で2カ国目、
そういうことなんですね。
地球外のどこかに行って、はいはい、着陸をしてまた戻ってくるっていうのは、うん、地球外、あ、ごめんなさい、うん、アメリカの、うん、に次いで、2カ国目っていうことで、うん、世界でもものすごく高い評価をされている。
技術的な挑戦だったんですね。
はい、プロジェクトで。うん、で、またね、イオンエンジンっていう、いわゆるなんていうんですかね、バーッと火が出てっていう、ああいうエンジンではなくて、
キセノンガス
って、ね。そうです、そうです、そうです、うん。そういういろんな技術を使ってたりとかっていうことで、まあ本当に難しい技術を使って、
うん、現にかなり難しい航海だったっていうか、
そうですね。ですね、なんか、うん、ね、テレビなんかでこんな例えをしてましたけれども、うん、東京から今ワールドカップをやっている南アフリカの約2センチの四方の的にダーツを当てるぐらいの難しさ。で、それがまたちゃんと向こうで、うん、サンプル採取をして、また地球に戻ってくるっていうことで、まあ大変な
旅ですね。
そうですね。ちなみにですね、うん、私のこう地元の中に国分寺っていう町がありますけれども、うんはいはい、実は国分寺っていうのは宇宙開発発祥の町っていうふうに言われていて、糸川っていう名前の元になったのが糸川博士。
博士だ。はい。
で、その糸川博士が、実はペンシルロケットの水平発射実験をやったの、うん、日本で一番初めてやったのが、実は国分寺。
そうか。
なんです。ですから、糸川っていう小惑星の中には、国分寺っていう地名が実は。
あるんですか？
あるんです。あるんです。
あ、それは知らなかった。
はい。私もね、そういう縁があったわけでもないんですけれども、うんうん、議員として在職している時には、うん、宇宙基本法なんていうものの、成立に一生懸命頑張らせてもらったりとか、実はそういう日本の宇宙開発にはすごく、まあ関心もありましたし、いろいろと、まあ取り組みもさせてもらったっていうことがあって、いや、本当にね、今回の、はやぶさの件は、もう、はやぶさ本体にももう本当にご苦労様って言いたいですし、ね、いろんな、トラブルを抱えながら、
ね、
日本人の技術者の、ね、
そう、
もう魂を見るような話ですから、うん、本当にね、関係者の皆さんにも、うん、もう心から本当に敬意を表したいと思いますし、そうしますよね、何よりもね、見ている自分自身が、うん、どうですかね、すごく僕なんかはこう、うん、嬉しかったし、うん、またなんか日本人であることが本当に誇りに思えるな、なんていうね、うん、なんかそういう気持ちをすごく感じましたよね。
宇宙っていうのがいいよね、またそれが宇宙っていうのがいいじゃないですか。
そうですよね。うん、ただね、残念なことに、この はやぶさのプロジェクトをずっとやってきてくれた人たちも、うん、まあ、この前の事業仕分けなんかでも宇宙関連の予算が一気に削られちゃって、実は技術者たちが、もう技術を継承できないということで、今空中分解の危機に。
悲しいことだよね。
そうなんですよ。で、よく宇宙の話なんかをすると、我々の生活には直接関係ないから、そういうところの予算削った方がいいんじゃないのなんていう人も、ね、結構いたりするんですけども、でも安倍さんほら、車乗ってると、GPS を使って、今カーナビゲーションを使ってるじゃないですか。すごい普通になっちゃったんです。当たり前ですよね。もうカーナビゲーションがなければ、もう車運転することもなかなかできない時代になってきたし、飛行機も飛ばすことができないし、実はそういうカーナビゲーションっていうのは、まさにその衛星を使って、そういう技術が、実は、作られてるっていうことからしてみると、今の日本っていうのは、宇宙開発で少し、やっぱりまだまだ遅れてる部分っていうのがあって、やっぱりそういう意味では、その最先端の技術をしっかりと守っていくっていう意味の宇宙開発も日本独自でしっかりとやっていかなければいけないし、そこから派生してくる、例えば GPS なんかに代表されるような、やっぱりそういう分野でも、しっかりと日本がやっていかないと、実は我々の生活にものすごく影響が出てくるような今状況に。
しますよ。
ね、
するする。
落ちてる
んですね。それから、俺はどっちかというとさ、技術者っても職人だからさ、魂っていうか、はい、日本のなんていうんですかね、ほら、日本の衛星がこう、ああやって映像でこう映るからこそ、子供とか少年がそれを見てこう、ワクワクするっていうか、あれがただ、ね、よその国の物語だったら、あそこまで興奮しないと思うんですよ。これが例えば15年後とか20年後にきっとなんか違う形でね、もちろんその見てた子供たちがさ、みんな技術者になるわけじゃないけど、こう、日本を意識するとか、なんていうのかね、お金だけでこう決めちゃいけない部分、確かにお金がかかることだけど、絶対やっぱり必要な部分だと思うんですよね、夢っていうのかな、ね、簡単に仕分けしちゃいけないと思いますよね。
まあそういう意味では本当に構想もそうだし、あの中で使われてる技術もそうだし、全てがもうメイドインジャパンで、日本人の人たちの知恵だったりとか技術だったりでできた今回のプロジェクト、それもおそらく日本の国内よりも世界からの方が高い評価を受けてるっていうね、まあこういう状況に今なっちゃってますけれども、
ちょっと皮肉だし悲しいことですね、それもね。
いや本当そういう意味でもね、あの今回のハヤブサプロジェクト本当にすごいなと思うし、無事に終わってね、よかったな。
よかったですね。あの映像は本当何回見てもいいですね。
ぜひプロジェクト X じゃないけれども、いやもうね、なんかね、もう大々的に報道して
残してほしいですね。
してほしいですね。
どうす。いやいやいや、しかしあれですね。その糸川に国分寺っていうあの座標というかあれがあるんです。ちょっと意外でした。地名があるの意外でしたね。
そうですね。なかなか皆さん知らないですよね。
一気になんか糸川がすごい親戚じゃないけど近所になった気がしましたね。
そうです。そうです。あの、ちなみに、ですから、あの、国分寺なんかでは、その宇宙開発にちなんだイベントっていうのをこう定期的にやってたりなんかして、夏休みの頃には、一昨年かな、には、あの、向井千秋さんが、あの、国分寺に来て子供たちに向けての講演をしてもらったりとか、あと、まあ、これも夏休みだけれども、あの、ペンシルロケットならぬ水ロケット。あの、ペットボトルで、そうそうそうそう。
圧縮して。
そうです、そうです、そうです。あの、あれをみんなで、
親子でとかね。
そうです。
いいよね。
手作りで作って、飛ばすと。
バーンと行くと。
で、私も、あの、一緒に、
あ、やったんです。作って飛んだ、飛んだ。
シコシコ飛びましたよ。シコシコこう、空気をね、一生懸命入れて、やるなんていうのをやらせてもらってるんですけれども、でもね、本当に、その子供たちの、こう、キラキラっとした目がすごく、
楽しいでしょうね。
やっぱりそういう夢のあることっていうのが、今の日本にだんだん少なくなってきちゃう。
足りなすぎるね。
ね。ですから、まあそういう意味においても、もうぜひね、この宇宙開発っていうのは、一つ、自分なんかは生活にも本当に密着してる事柄も、すごく多々あるので、やってほしいなと思いますよね。
思います、思います。
うん。
ところがですね、その、はやぶさの、いわゆる、後継機っていうのを一応、JAXA 考えてたみたいなんですけどね。どうもこの、読売新聞にも出てたんですけど、その、はやぶさ2の計画っていうのがあったそうなんですが、まあ、政権交代を受けた予算削減で、なんとですね、3000万円に縮小、製造に着手できなかったという。うん、 ところが、この、やっぱりその、小学生とのその、接触の位置関係ということで、2014年から15年に打ち上げないと、次の機会は10年以上も先になると。いうことで、来年度に正常着手しないと間に合わない。いや、これちょっと悲しい、また、出来事というか、ネガティブな話ですけどね、これもね。
そうですね。うん、実際問題として、うん、もう本当に、このプロジェクトのために、うん、まあ、日本全国のいろんな企業だったり技術を持っている、うん、そういうエキスパートが実際に集められていて、うん、で、このハヤブサプロジェクトでいろんな経験とかを積んで、うん、さらにもう一段、もう一段、二段ね、高いいろんなことに日本の国としてチャレンジしていこうっていう、うん、せっかくそういう基盤が出来上がったにもかかわらず、うん、まあ、残念ながら、そういう基盤が、なくなっちゃうっていうことなので、まあ本当にすごく残念だなぁと。で、他に使ってる予算の中からね、なんとかこう予算を捻出して、こういう素晴らしい日本のものづくりの技術をしっかりと後世に伝えるための活動にもなるんでね。
なるんですよね。
なんとかやってほしいなぁと。思ったりはするんですけれども。
なんかそう、なんかね、そのほら、俺も知らなかったんだけどさ、そのまあ民主党さんはさ、中国の黄砂対策に1兆7500億円を拠出するということなんですが、じゃあもうちょっとハヤブサの方にもお金出してもいいんじゃないのって素朴な疑問なんだけどね、この辺はね。
うん、そうです ね, ね。まあ、片や3000万で、片や1兆7500
億円。1兆7500億円だよ。そう、砂で。
うん、本当そうですよね。なので、うん、やっぱりその辺の、その我々が納めてる税金を、どういう風に使うのか、うん、まあ。もちろんね、その黄砂対策っていうものが、うん、今日本も黄砂でいろんな影響が出てるっていう部分があるのはもちろんわかるんだけれども、もちろんわかるんだけれども、うん、しかしながら、本当にね、うん、片や3000万円っていう、そういう金額になってしまって、うんね、もう事実上このプロジェクトはもう継続できません。技術者の人たちもチームも全て解散をして、うん、せっかくここまで積み上げた様々な技術の基盤とかっていうものをみすみす捨て去りますっていう、そういう話だから。
そうだよ。
本当にね。
それは蓮舫にちょっと仕分け聞きに行きたいぐらいだね。本当に。
本当そうですね。ですからね、本当に今回のハヤブサの話は、どちらかというとマスコミの報道ってのはあんまりしてくれなくて、僕なんかもびっくりしたのは、こう、ネットの世界とかで、
そうですね、
ものすごいこの話がこう、
じわじわ
広がっていって、まあ、国民の関心を呼び起こしたみたいな形になってるけれども、ぜひね、その辺しっかりやってほしいなと思いますし、
思いますね。
ねえ、なんとかこのハヤブサプロジェクトを、
ね、
2にしっかりと言ってもらって、これからの、ね、日本の将来に向けた、基盤にしてほしいなっていうのがすごくありますね。
子供たちのために絶対やった方がいいよ、こういうのは。
本当そうですね。ですからね、本当に、今大切なことは、今も大事だけれども、将来にやっぱり夢を持たせるっていうのは、
夢の投資だよね。
大事だと思います。
どうもどうも、今日は松本さん、ハヤブサの話で突っ走ってしまいました。
本当にありがとうございます。ね、いや、でも、夢のある話で、ね、いいですよね。
ありがとうございました。そう、このハヤブサで打ち上がった2003年というのはね、いろんなことがあって、いや、イラク戦争があったりとか、その小沢さんがですね、民主党と合流したりとか、北朝鮮が NPT だったりとか、いろいろ2年目ってますね。
そうですね。
本当
ね、それから7年間ね、旅してくれたわけですからね。
今日ほど、すみません、どうも。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。いやー、小惑星いとこにですね、国分寺っていうね、地名があるなんて一気にね、身近に感じてしまいましたね。だったらね、小平とかね、西東京とかあればよかったのにな。それじゃあ、また、どうも。